2の3。彼にゃあみんな驚いたのに知恵ねえ。実は、はしごを降りかけた俺も、あんまりあの野郎の剣幕がご大層なものだから、また中段に足を止めて、もう少し下の成り行きを眺めている気になったのよ。まして、人の良さそうな番頭なんぞは、そろばんまで持ち出したのも忘れたように、呆れてあの野郎を見つめやがった。が、気の強えのは孫番天での、こいつだけはまだひげをなでながら、どこを風が吹くという面で、何がごめんの灰がえりゃけんべえ。3年前の大夕立に、雷獣様を手取りにした横山宿の勘太とは、おらがことだ。おらが見もんでを一つすりゃ、えぬがようなごまの灰は、踏み殺されるということを知んねえか、と、傘にかかって脅したが、ごまの灰のやつはせせら笑って、へん、高家が66分に立山の話でも聞きゃしめし、頭から脅かしを食ってたまるものかえ。これやい、眠気覚ましにはもってねえが、俺の素性を洗ってやるから、耳の穴をかっぽじって聞きやがれ。声色にしちゃ語呂の悪い啖呵を切り出したところは豪勢だがの、面を見りゃ寒いと見えて、水っ鼻が鼻の下に光っている。おまけに、俺の殴ったところが、小瓶のハゲから顎へかけて、まるで面が歪んだように腫れ上がっていようというものだ。が、それでも田舎者には、あの野郎のポンポン言うことが、ちっとは効き目があったのだろう。あいつがおつに反り身になって、ガキの時から悪事を覚えた行き立てをしゃべっているうちには、雷獣を手取りにしたとかいうひげなじじむせえ孫番天も、おいおいあのごまの灰をどつかなくなってきたじゃねえか。それを見ると、あの野郎め、いよいよしゃくんだ顎を振りの、三人のやつらをねめまわして、へん、この五法人めら、てめえたちを怖がるような酔いだとでも思いやがったか。いいにゃさ、ただのごまの灰だと思うと相手が違うぞ。手前たちも覚えているだろうが、去年の秋の嵐の晩に、この宿の庄屋へ忍び込みの有り金を残らずかっさらったのは、誰でもねえ、この俺だ。うぬが、あの庄屋様へ。こう言ったのは番頭ばかりじゃねえ。火吹き酒を持った若え者も、さすがに肝を潰したと見えて、思わず大きな声を出しながら、二足三足後へ下がりやがった。さあいや、そんな仕事に驚くようじゃ、手前たちはまだ甘えものだ。こう、よく聞けよ。ついこの銃も小仏峠で、金飛脚が二人殺されたのは、誰の仕業だと思いやがる。あの野郎は、水っ鼻をすり込んじゃ、やれ、府中で土蔵を破ったの。やれ、日野宿で、付け火をしたの。やれ、厚木街道の山の中で巡礼の女を慰んだの。だんだん途方もねえ悪事をしゃべり立てたが、妙なことにゃ、それにつれて、番頭をはじめ二人の野郎が、いつの間にか、あの朴念寺に陰銀になってきやがった。中でも、図体の大きな孫番天が、馬鹿力のありそうな腕を組んで、まじまじあの野郎の面を眺めながら、お前さんという人は、なんたるまた悪党だんべ、とうなるような声を出したときには、あれはおかしさがこみ上げての、危なく吹き出すところだった。まして、あのごまの灰が、 もう酔いも覚めたのだろう。いかにも寒そうな顔色で、歯の根も合わねえほど震えながら、口先ばかりや勢いよく。なんと、ちっとは性根がついたか。だが俺の貫禄はまだまだそんなことじゃねえ。今度、江戸をずらかったのは、へそくり金が欲しいばかりに、二人とねえ、おふくろを俺の手にかけて絞め殺した、その化けの皮が剥げたからよ。と、大きな身を切った時には、三人とも、あっと息を引いての。千両役者でも出てきはしめえし、小瓶から腫れ上がったあいつの面をありがたそうに見つめやがった。俺はあんまり馬鹿らしいから、もう見ているがものはねえと思って、二三段はしごを下りかけたが、その途端に番頭のやかが頭め、何度もやがったか、横手を打って、いや、読めたぞ、読めたぞ。あのネズミ小僧というのは、さては、お主のあだ名だな、と、頓狂な声を出しやがったから、俺は、ふと、また気が変わって、あいつが何と抜かしやがるか、それが聞いたさに、もう一度、薄くれえはしごの中段へ足を止めたと思いね。すると、あのごまの灰め、じろりと番頭をにらみながら、図星を刺されちゃ仕方がねえ。いかにも江戸で噂の高えネズミ小僧とは俺のことだ。と横柄にせせら笑いやがった。が、そう言うか言わねえうちに、胴振るいを一つしたと思うと、二つ三つ続けさまに色気のねえくしゃみをしやがったから、せっかくの睨みも台なしよ。それでも三人の野郎たちは、勝ち相撲の名乗りでも聞きゃしめえし、あの重吉の間抜け野郎を仰ぎ立てねえばかりにして、おらもそうだろうと思っていた。三年前のおゆうたちに、雷獣様を手取りにした横山塾のカンタと言っちゃ、泣く子も黙るおらだんべ。それを、おらの前へ出て、びくともする様子が見えねえだ。ちげねえ。そういや、どこか目の中に、すすどいところがあるようだ。ほんによ。だから俺は、初めから、何でもこの人は、いっぱしの大泥棒になると言っていたわな。ほんによ。今夜は工房にも筆の誤り。上手の手からも水が漏るす。もったが、これが漏らねえでみねえ。二階寺の客は裸にされるぜ。と、縄こそ解こうとはしねえけれど、口々にちやほやしやがるのよ。するとまた、あのごまの生え目、大方威張ることじゃねえ。こう、番頭さん、ネズミ小僧のお宿をしたのは、おめえのうちの旦那が運が良いのだ。そういう俺の口を干しちゃ、旅籠や冥利が尽きるだろうぜ。ますで良いから、五合ばかり酒をつけてくんねえな。